ですね、今日は、ルカの福音書の5章の、漁師を弟子にするという続きですけれども、今日初めて来られた方もいますので、今日ルカの福音書の5章の初めのところから続いていますので、そこのところも少し復習いたします。You shall have a brief comment afterwards. それで、この5章ではですね、この前にかなり詳しく言いましたけれども、恵みの深みへと行くということはですね、主イエスの言葉に従うという、それがなければですね、この世は非常に空虚である、虚しいわけです。で、どんなに夜通し働いても、これは人生を象徴しているわけです。人生をずっと一生懸命に生きて頑張ってですね、してもですね、イエスの言葉に従うということがなければですね、何にも収穫がないということなんですね。仕事に一生懸命なら、これはもう多数の日本人、あるいは世界でみんなたくさんしてるはずです。朝から晩までですね。でもそこにイエスとは共にいないということが圧倒的に多いと思うんです。何のためかって開けられた。いや、これはまあ生活のため、家族のため、あるいは自分のため、ということで、そこには自分や家族、あるいは評判もまあ自分ですよね。結局のところはそこしかなければですね、魂に本当の意味の収穫というものが感じられないわけですね。確かに地位も上がると、お金も貯まると、あるいは場合によって名声もある、褒められると、そういうことがあってもあっても、深いその満足っていう、この霊的な収穫がないということ。そういう人生の共通した経験をイエスは深く見抜いてですね、こういうふうに言ってるわけです。で、この聖書が表面を読んだらわからないっていうのは、夜通し一生懸命、働いた。イエスが言って取ったと。で、魚いっぱい取れた。びっくりしたと。そんな子供でも幼稚園の子でもわかるような話やと思ってしまうわけです。でもこれはですね、人生の長い苦しみ、苦と戦い、みんな含めたことをここに見抜いておるわけなんですね。どんなに苦しんでも戦っても戦っても生きても生きてもですね、何か深い霊的なものが残らないという、それは一体なぜなのかという問題なんですね。それがまあこういう形で出ておるわけです。この表面の記述。で、実際にイエスの時にこういうことが起こったわけです。こういう事実、の背後に、あるいはその奥に、深みに、ね、何があるのかと。それを、まあ、読み取って感じ取るということが、この聖書を読むということなんですね。まあ、そういうことで、この、夜通し、人生すべて、苦労したけど、何にも取れなかったという、無数の人たちの、まあ、うめきというか、叫びというかですね、そういうことを、根本的に解決するですね、答えを与える道がここに示されておるということがわかるわけです。この大きな分かれ目っていうものがですね、あるわけですね。誰でも苦しんでる。特に病気でずっと体を弱くて普通に仕事もできなかったということありますね。事故とかで何か体の障害が起こったり、何かのことでですね、やはり十分な仕事ができないままずっと、どうして自分は他の元気な人のようにですね、仕事が普通にできないのかと、どうしてこんな病弱で、あるいは施設から離れられないままでこんな生涯を過ごさねばならないのだろうかとかですね、そういうことを考えたら自分の人生が虚しいのは、そういう病気や体の障害や、あるいは貧しさ、そういうことじゃないのか、あるいは社会が悪い、社会の差別とかですね、社会の組織が悪いとか政治が悪い、そういうことに自分は一層ですね、虚しくなるんだろうと思ってしまって、社会を改革しなきゃならないと というふうな考えも他に生まれてくるはずですね。この虚しさは社会のせいだ、原因だという。だけど自分の病気でですね、ずっと肩寝たきりのような状態で生まれてからそういう人も多いですが、そういう場合確かにですね、あらゆる楽しみを全部奪われるわけです。結婚も職業もほとんど奪われると、それはもうとっても虚しいはずですね。それは社会が悪いとか言っても仕方がないとか、確かに社会が手助けをすればそういう人でもできることはできる。でも非常に不十分しかできないという人も確かにおるわけですね。たくさんおる。でそういうことで、いくら社会の、まあ、整備が悪いというてもですね、それはなかなか変えることはできない。けど一方ではですね、今言ったように元気な人、能力もある人でバリバリいわゆる働いてきた人でも、静かに振り返ったら自分の本当に収穫、目に見えないしか霊的な魂の収穫っていうのはあったんだろうかと、老年になってですね、静かに考えたらですね、何も残ってないと、何をしてきたんだろうかで、そういうふうに私も実際に言われた人がおります。聞いたこともあります。みんなですね、聞いていくとですね。ですからこれは社会の仕組みとか制度の問題より根本的にはですね、ここに言うようなイエスに従うと、あるいはイエスと結びついておるかどうか、神様と深く結びついておるかどうかがですね、その虚しさを根本的に解消するかどうかの問題。結びついていないの虚しさをですね、この社会のせいにしたりする、それは基本的な点でですね、まあ、聖書的なあり方とはちょっと違ってるんですね。他人のせいにしたりするというのは、まあ、ここで一晩中っていうことは普通の意味で一生懸命しても、これは虚しさは変わらないんですね。そういうことをまあここで言って、でここでペテロは、いやもうずっとしたから何にも自分の虚しさを解消解決はしてくれないから、何をしてももう無駄だと言ったらそれで終わりなんですけども、そこでですね、不思議なことにペテロは、しかしと、あなたの言葉だから従ってみましょうと言ったら、おびただしい魚が取れたというんですね。これはこの人生の虚しさ、何にもないっていう虚しさから解放されるためには、神様を信じて、神が送られたキリスト様の言葉にともかく従っていこうとする。そこでですね、初めてその虚しさから解放される道があるというわけですね。で、今日のところはですね、その後半の部分、そこでですね、私たちも確かに、これは私自身も振り返っても、イエス様を知る前は、勉強が仕事だったわけですね。小学校、中学校、高等学校、大学校と。これは学生というのは勉強が仕事と。で、一生懸命に勉強して、勉強して。それで確かに成績も上がったと。で、希望の、まあ、難しいと言われている大学も入ることができたと。でまたそこでも一緒に勉強もしたと。確かに成績も上がると。けれどもその虚しさはますます膨らんでいったわけです。これはとても不思議なことですね。普通の勉強を重ねていったらですね、何かその虚しさがなくなるかと思ったらそうでなかったわけなんです。たくさんの勉強を重ねれば重ねるほどますますその虚しさって深くなってきた。そういうことを私自身の経験としてですね、今思い起こすんですね。それで、こういうふうに、このイエスの言葉に出会うことがなかったならば、ずっとそれは何をしてもこれは無駄だったと。でそこでですね、私は不思議な恵みからイエスの言葉を知らされて、その言葉に従うっていう道を初めて知らされたというわけです。そしてそこで従っていき始めますと、不思議なことにあれだけ努力したり頑張っても虚しさが続いたのに、その虚しさっていうものが一人でにですね、だんだん消えていったわけです。ちょうどですね、影っていうものがですね、火が差していったらだんだん人に影がなくなっていくようなものですね。火が差してくると心の中に深いこの影、暗い部分があったのが一人でに消えていったということなんですね。ですからここに言っていることは確かに深い真理をですね、経験的な真理を言っているということなんです。そして、まあ、そういうことでですね、 その結果次のところに行くと、こういうことを実際に見たら非常にびっくりしてですね、このイエスってのはすごいお方やと、と言ってですね、心が浅い状態であれば、それすごい人ほどですね、パーッと言っていくと。そうですね。この世の俳優とかスターとか、皇族なんか来たらですね、有名な選手とかが来たら、みんながすごい叫び声あったり、韓国のなんとかいい人が来たとか言ったら、もう一日でも待っていくとかですね、信じられんような熱心さを着て、わーっと集まっていくわけです。それが普通なんですよね。これは特別だと思ったり、有名人だと思ったらもうですね、みんなが寄っていくわけです。それなのに、ここのペトロの反応はとっても意外なわけです。こんなに素晴らしい大きな収穫を取った人にですね、あ、素晴らしいと、何でもできるんですねと喜んで走っていってですね、そば行ってですね、次これもしていきますか、これもしてくださいとか言うてですね、言うんではなくって、私から離れてくださいと、ひれ伏していって何言ったか、次の願い事をするためではなかったわけです。ひれ伏してまで行ったのはですね、罪深いものだから、ということだったんです。こういう反応は、到底私たちには考えられないことです。ですね。ここにですね、このキリスト教と言われる信仰の形が、非常に、いわゆる御利益的な宗教と違うと、根本的に違うということをよく表しているわけです。これはこのキリストの真理というものはですね、こういうふうに自らが正しい道、愛の道から本当に深く外れていると、他人ではなくてですね、自分が外れているということを深く知らない限りはこの真理はわからないんですね。他人が間違っている、社会が間違っているところは誰でもわかることです。子供でもわかる、悪人でも人殺しでもわかるんですね。あいつ間違ったと、非常に重い犯罪人でもですね、他人の間違いわかる。ああいうふうなテロをやってたくさんの関係のない人をですね、家庭を、家族も破壊したりする人が、あれがですね、よう大きな口を叩いたりするんですね。あんな人殺しをする人が、アメリカが悪い、大学が悪いとか言ってですね、そういうふうに他人が悪いとか社会が悪い、そればっかり言ってる間は決してわからないわけですね。聖書が言おうとするのは、自分の罪が深いんだということはわからない限り、私は罪深いものだ。ここがですね、大きな鍵みたいなんですね。聖書的真理を知るっていう、そこのためにいくら知識を知っても、経験を積んでもですね、病気とかなんか苦労してもわからない。自分にまさにですね、本当に正しい道を歩んでなかった、歩んでないと、愛もないという、そこに気づいて初めてこの真理に入っていくことができるということなんですね。他の勉強のこれ罪と関係がないわけです。物理とか数学なんか典型で、子供でも天才がおるわけです。音楽でもそうですね。罪のことなんか全然わからなくてもですね、数学ができるものはほらおるわけなんです。碁とか将棋でもそうですね。子供でも中学生でもですね、すごい将棋うまいとかいう人もおります。スポーツでも何でもそうです。学問もそうですね。自然科学でも経済学にしてもですね、法学にしても社会学、文学でも何でもそうです。学問というものは罪とも関係ないです。罪を知らなくても立派な業績はできるわけです。けどキリストの真理はこのように、自分の私が罪がある存在だということがわからない限りは進めないとですね、ここのところは肝心なところ、こういう書き方をして、表そうとしているわけです。で、これはですね、どうしてここのように並べて書いてあるのか。たくさん取れたと。それですぐに従いますと。それで良さそうに見えるのに。その中にですね、たくさん取れてキリストのイエスの力がすごい絶大なもんだと知って、すぐついていったとはならなくて、そこの二つの間にこれがあるわけですね。私が罪深いものだったと。本当に真実な正しい道を歩んではこなかったと。なぜかというと、本当にイエスの弟子としてついていくためには、この罪の認識が深くなければ、 ついてはいけないということなんですね。イエスの絶大な力を知らされて、罪知らないでさっとついていく。これだったらですね、非常に浅いものになるわけです。すぐについていけなくなる。そういうことであるんですね。私から離れてください。とても私はついていけませんと。そういうふうに罪の認識を深まったところで、初めてイエスがですね、こういうふうに恐れる。今からのちあなたは人間を取る漁師になると言って、そしていわばついてこいという意味で言ったんです。で、単に驚いてですね、イエスの力、あなたに従ってきますと言ったら、イエスは、狐にも住む穴蔵があると。鳥も寝蔵があると。私も寝るところはないやと言ってですね、そういう不思議な言い方で退けられたわけです。イエスの力、教え方が立派だ。と、そういうふうに感心しただけでついていくものは必ずですね、ついていけなくなる。そして、離れてください。もう離れるべき存在だと。そういうふうに思ったそこにイエスの呼びかけがあって、そうして初めて呼びかけられてついていくことができる。これは私たちも同じなんですね。なんか歴史的にですね、例えばキリスト教は大きな力を持っていると。福島も私もお料理言ってますが、キリスト教は歴史の中でも絶大な力を発揮した。そういうふうな結果ばかり見て、だからキリスト教行こうかっていうふうな人はですね、必ずまたどっかでつまずいたりですね、離れたりするということが多いわけです。それは罪を知らなかったそうな。自分のですね、他人のであって自分の罪を本当に知らない限りはなかなか進まないわけです。そして、また戻ってくる。人間の世界に戻ってくるということがあるんですね。こういうふうにして、この聖書の根本的な特質がこういうところである。ね、イエス。当然神は信じていたわけですね、ペテロ。ユダヤ人はみんな神を信じていた。信じて、そうしてイエスの大いなる力も目の当たりにした。そしてこのように罪も深く知らされたと。で、罪を深く知ったらばこそですね、その許しがなければ進めないということがわかるので、そこでイエスはですね、私たちにとっては一番大きなことになった十字架ということが出てきたわけです。単に良い行いをする、奇跡をなす、病人を癒す、良い教えをすると、不思議なこと、水の上を、波の上を歩くとかですね、死んだ人を蘇るとか、そういう不思議な立派な技だけではなかったわけです。私たちがいかに罪が深いかと知らせるために、その罪を担うために十字架にまでかかられた。それはこのような人間の罪深さをあのような形で、世界、全世界に知らせることではあったんですね。あのように本当に正しいものをですね、誤解、抽象したりやっつけてしまったり、それが人間の本質にあると。そういうことですね。で、その罪の深淵、罪の深みを解決をすると。ですからペテロはですね、この沖に漕ぎ出すと4節で、これは put out into the deep と、深みに漕ぎ出すという言葉であると言ったと思いますね。恵みの深みに漕ぎ出すと。で、それはまたですね、自分の罪の深みをも知らされることであったわけです。そして初めてイエスに従っていく。そうしてそのことがあって、初めてですね、従っていくことができたわけですね。こういうふうに、恵みの前にはですね、罪の認識がどうしても必要だということは、前にも言ったと思いますが、別の福音書でもそのことが書かれてあったと思いますね。それはヨハネ福音書、ヨハネ福音書の4章のところですね。ヨハネ4章の13からのところです。 169ページですね。新約聖書の169ページ下の段、4の14からですね。見て13、14から4の13、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るのだ。これはとっても有名な言葉ですね。さっき言ったこの解決、虚しさっていうのを解決する、このイエスが与える水を飲むことだということも言おうとしているわけですよね。でけれどもですね、ここで女の人はすぐにその水をくださいと言ったわけです。もう乾かなくなるよ、水があるんだったらくださいと。そしたら16節ですね、不思議なことにイエスはこの女の人の前の乱れた生活をですね、初めて会ったのに知っていたわけですね。行ってあなたの夫を呼んできなさいと言われた。女の夫はないと。こういう形でその女の人のですね、罪を知らせようとしたわけです。かつて5人の夫が今連れ添っているのは夫でない人だと、こういうふうに言ってですね、あなたの一番根本的な罪、あなたはですね、それを知らなければこの命の水を受けることはできないと言おうとしたわけなんですね。はい、まあそういうことで、今ここは短く触れておくだけにしておきますが、はい、それではまあちょっと元のところに帰ります。はい、そしてですね、ここでヤコブもヨハネもペテロ、実説にあるように同様だったと。この三人同じように罪の深さを感じて、私から離れてくださいと。そうして罪の深さを知ったところとはっきり、こういうふうに見届けた上で、恐れるなと。罪があるから罰するっていうから恐れたんですけど、恐れるなと。罰することをしないでですね、人間を取る漁師って一体何なのか。こういう言い方は今日ではあんまりピンとこないですね。人間に対して鳥だとか言ったらどういうことなと。これはですね、漁師っていうのは魚を集めるわけですね。ところがこのキリスト様の弟子はですね、人間を集めてキリストのところに持っていくっていうわけです。人を集める、集めて、そしてですね、人を呼び集め、人を呼んでキリストのところに持っていくと。まあ、そういう意味で人間を取る漁師と、こういうペテロの職業に関わらせていったために分かりにくいようですけれども、そういうことなんですね。人間の魂をいわば引き寄せてですね、そしてイエスのところへ死は紹介する、持っていくという、そういう人になるんだと言ったわけです。で、そのイエスの言葉を聞いてですね、船を引き上げて全てを捨ててイエスに従ったと。これぐらいイエスのこの言葉、の力っていうのは大きいということがわかるわけです。離れてくださいって、そのままイエス離れてしまったらですね、もうこの弟子もなってなかったわけなんです。ですね、大きな技を知った。神の同じようだ。それだけではついていくことにならないんです。ここで直接人間を取る漁師になるんだと言って、別のところであるように、私に従ってきなさいと言われた。その一言でこういうふうになるんです。ほらそうですね、罪を知ったばかりとますますこうおびけるわけです。あの罪も罰せられる、この罪も罰せられると、そのことを言ったらきりはないですね。どんな人でもですね、病気の人に本当見舞いに正しく言ってるのかとか祈ってるのとか、そのこと一つ一つ言われたらもう誰でもとても答えられないわけですね。それも人間ってのはクリスチャンであってもとってもそういう冷たいところもたくさんあるはずです。 やっぱり自分中心っていうのがいっぱい残ってる。そんなこと言われたら本当にもうこれは達成がない。ですから、この神の力を許してくださない、許していただいてなければもう恐れてしまうわけですね。でここで、ペテロはですね、こういうふうに罪をひざまずいたというこの罪の深さを知ったら、そこで許しも与えられてですね、そしてこのようについてきなさいということなんです。ですからこれは現代の私たちにおいてもですね、直接私に従ってきなさいというこのイエス様の愛の御声をかすかにですね、細い声を聞き取ると、それで今まで大切にしていたものを少しずつ捨てることもできる。このいっぺんにバーッと捨てることはできなくてもですね、これは人間の最高の究極的な境地というかあり方が示されているので、それまで敷地に持ってたものが一人でにいらなくなると、これなんですね。ある種の例えば遊び、ある種の飲み物食べ物、ある種の、考え、ある種の人間遊び、そういうのはもう意識も捕まえたらどれんと、なんかものとかですね。ところがそれがキリストの言葉を聞くとともにだんだんあんまりいらなくなってくると。無理して捨てよう捨てようとか思わなくてもですね、何かあんまり必要なくなってくると。友達が欲しくてですね、何か物をあげたらおべっか行ったりですね、この友達になって欲しいと思った。そんなことは何かいらなくなる。友達もあんまりいらなくなる。自然に何か与えられていくっていうんですね、友達も。そういうふうに、船を引き上げ、すべてを捨てたと。そういうふうに今までしていたものがですね、いらなくなってくるんですね。新しい命が与えられると言っているわけです。そういうことで、これは誰でもがこういう道をたどれるわけなんですね。なんか優勝しなさいとかですね、会社で立派な会社って業績上げなさいとか何か言われたら、これはもうほとんどできないわけです。一部の人しか。でもここの道はですね、病気で寝たきりの人でもこの道は歩けるわけです。罪を知って、そして心でですね、たとえ歩けなくても病気が重くて、心でいつもイエス様を仰いで従っていくと。これはもうできるわけです。そういう誰でもがこういうふうに、そうしたらですね、この恵みの深み知り、また罪の深みも知り、そして許しの深みを知り、そしてまた従っていく生活の深さをも知らされるということが言えるわけです。はい、それではそこまでにしておきます。それでは